九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は絵付け者、薩摩志士、室田志保。
鹿児島県の東、大隅半島の垂水市にアトリエを構え、白薩摩に華やかで繊細な文様を施した伝統工芸品薩摩牡丹を現代によみがえらせた絵付け師。薩摩焼の窯元で絵付けの仕事に携わった後に独立。2005年に薩摩牡丹を復活させ、自らのブランド薩摩獅子を立ち上げた室田さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に、成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
室田さんは小さい時どんなお子さんだったんでしょうか？
おかしな子だったとは母から言われてて、まあ、空想上のものを絵に描いたり、細かい作業がすごく好きだったとは言われますね。
細かい作業、じゃあもう本当それは今につながる資質ですね。
そうですね、はい。
じゃあ学校の図画工作なんかも得意だったんですか？
図よりもやっぱり工作の方が好きでしたね、はい。
何か思い出に残るようなことってあります？
陶芸の課外授業みたいなのがあって、小学校5年生の時だったですね。湯飲みを作らせてもらって、その時にこう模様を入れたりであるとか、口笛を飲みやすく自分で工夫したのを、その陶芸の先生にすごく褒められた。それが原点だったんじゃないかなっていうのはあります。
そうですか。でも小学生の時からそういうことがお好きだし得意。
好きでしたね。
ご両親の教育方針みたいなことっていうのはあったんでしょうか？
あ、そうですね。うちは3人、姉と弟が私を真ん中にしているんですけど、3人それぞれ手に職をつけろっていう父の教えがあって、まあ、父がエンジニア、船のこう機関士だったこともあって、これからの時代は女性も専業主婦だけじゃなくて、やっぱ手に仕事をつけて社会に出ていく時代だからっていうので、財産分けみたいな感じはもう教育だっていうふうに言い切りましたね、はい。
手に職をつけてっていう、はい、わー、素敵な考え方ですね。
その当時はもう勉強さえできればいいっていう考え方は主流だった時代なんですけど、そうじゃなくてもう一歩先を見てる父だったんじゃないかなっていうのは思います。
田原さん、手に職をつけるというご両親の下で、室田さんは自らが大好きな工芸の道へと進んだんですね。
そうですね。高校卒業後、鹿児島純心女子短期大学の造形芸術コースに進まれて、はい、で恩師の柳田に夏江先生に出会って、すごくこう、ね、褒めて伸ばされたということを伺いましたけれども、その後県内の薩摩焼の窯元で図画工作でお金がもらえるってなんて幸せなんだろうというふうに思いながら就職をされたそうです、でその窯元では10年勤務して、主に茶道具の絵付けを担当したので、高級品を描く技術、それが身についたというお話でした。
薩摩牡丹との出会いというのはどういったことだったんでしょうか？
薩摩牡丹を初めて見たのは、タウン情報誌の復刻薩摩牡丹っていうのを見た時からだったんですね。でその絵まではお茶道具の世界に8年間薩摩焼の世界にいたんですけど、知らなくって衝撃を受けて、薩摩牡丹の歴史を調べていくうちに、牡丹博物館っていうものがあるっていうことを知って、でそこの館長さんに会いに行くんですよ、本当に知らない世界だったので、牡丹博物館って全部説明しながらぐるっと回ってくださるんですね。そうなった時に館長さんといろいろお話をしながら、薩摩牡丹のコーナーで、私薩摩牡丹を復活させたいって思ってるんですって、復刻薩摩牡丹っていうのは、あれ機械で復刻されたものだったので、手書きで当時のアンティークの薩摩牡丹を見て、実際この世界観を自分でも描いてみたいと思いますって言ったら、すっごく喜んでくださって、大きい牡丹博物館っていう本があるんですね。その豪華本、結構お高いんですけど、ポンってくれて、これを参考に今の時代の薩摩牡丹を 復活させてくださいっていう話をしてくれて、
ですか、なんかこう託されたっていう感じですね。
ちょっと震えがきましたね。初めてお会いした方だったんですけど、
それから取り組まれて直接ね教えてくれる人もいない中で、
そうですね、
大変だったんじゃないですか。
その当時は大変だったのかもしれないんですけど、やっぱりこう前に道がないとワクワクするじゃないですか。自分の創意工夫でどうにでもなる世界だったので、あ、前に道がないってやりやすいっていうのはありましたよね。
素晴らしい。
田原さん、村田さんはこう自分の思いにさらにこう応援してくれる人の思いも乗せて薩摩ボタンを復活させたんですね。
そうですね。でもすごく積極的ですよね。あのタウン誌を見て、あ、綺麗と思ってね、普通はそこで終わっちゃう人がほとんどだと思うんですけれども、そのボタン博物館に行って館長さんとの出会いもあり、そしてこう前に道がないことがワクワクするっていう、こういう方法があるんだよっていう、道がある方が楽って思わないところが彼女のなんか素晴らしいところだと思いましたね。
薩摩ボタンをしたいってこう家族に相談した時に、父は他界してたので、母に相談した時に、じゃああの世からの仕送りっていう、父が遺族年金があったんですけど、
あの世からの仕送り
があるから、はい、あなたを3年間だけは食べさせてあげようって言うんですよ。うちの母が3年間で芽が出なかったらやっぱりお母さんも心配だから、永久就職をするなりどこか別の仕事に就くなりしてくれないかって。だから3年間時間もらって、朝の9時から夕方の5時まではボタンに没頭して、それから5時から夜の10時まではコンビニのアルバイトをしました。はい、そのコンビニのアルバイトは自分の釜持ちたいって思ってたので、釜を買うための貯金として、はい、父の家の裏に1万円札を並べて、家貯金っていうのをしてました、
はい、でも手に職をつけろとおっしゃったお父様の家に、そうですね、はい、そしてでもその3年間があって、はいはい、うん、今につながるわけですね。
そうですね。
初めてお買い求めになったお客様のこととか覚えてらっしゃいます？
覚えてます。大島つむぎの作家さんで、私の薩摩ボタンを初めて見た時に、これはって言って、それからあと言葉が続かなかったんですね。でその時に、一番最初にできたボタンを持ってきなさいって言ってくれて、それを僕は大島つむぎのオーダーのコートにファーストボタンにつけたい
って。ファーストボタンに、
はい、で私が一人で絵付けをするボタン、何で付加価値をつけていくかっていうと、やっぱり一個一個番号がついてるのはいいんじゃないかと思って、永久番号っていうのを001っていうのをつけて納品しました。
あ、じゃあそれが001番、
はい、それから今4000番台になってるので、4000個世に、はい、出ていきました。
原さん、薩摩ボタン復活の背景にはいろんな人の思いや力添えがあったんですね。
そうですね。そして支えられてきた薩摩ボタンを村田さんは今海外でも展開されている、その積極性もね、また素晴らしいと思うんですけれども、この薩摩刺繍を立ち上げてからの10年後、2015年にアメリカのボタンの祭典に参加して、以来毎年行ってらっしゃるんですって。そのボタンの祭典ってね、何だろうと思うんですけど、全米ボタン協会というのがあって、それが主催する世界中のボタンの品評会で、ディーラーがこうボタンを発表するイベント。でも室田さん、最初に出品した時の反響が大変大きくて、近年では薩摩ボタンが大取りで発表する、そんなことになってるそうなんです。だからもうアメリカの祭典では、日本人を見ると、あなた薩摩ボタン持ってるかって聞かれるほど人気は高いんですって。
すごいですね。
海外では作ってる人の肩書きとか知名度、あまりそういった背景は気にせずに、物そのものを見てくれる、そういう魅力もあるとおっしゃってましたね。
お客様が私の初期の頃の作品を身につけて来られると、もう一回同じのを描かせてっていうぐらい、やっぱり拙い感じのもあるんですね。それでもやっぱりものすごく大事に使ってくださってて、繰り返し繰り返しご注文くださる方もいて、でやっぱりそういう方って、最近の私の作品見ると、先生うまくなった、 って言うんですよ。そういう言われるのも嬉しいですし、いや上手くなったって言われるプロってなんだろうと思いながら。
いやいや、でもやっぱお金を出して買う人たちの目って厳しいかもしれないですね。
はい、でもそういう方たちの目に鍛えられて今があるので、その方たちに飽きられないように常に新しいことにも挑戦したいし、常にアンテナを張ってまた日常丁寧に過ごすじゃないですけど、していきたいなと思いますね。